昔はそれほど注目をされなかった聖書の言葉がある出来事を通して急に大きく世界で取り上げられるということが時々起こってまいります。実は今日の箇所はまさにそういう箇所で、このヨハネも黙示録第8章というのはですね、その一節、その最初の8章の一番最初の表題にありますように第7の封印が開かれると、そういういよいよ第7番目、つまりこれは最後の終末が始まるというね、そういうところなんですね。で、その第7の封印が開かれるよっていうことが6節、7つのラッパを持っている7人の天使たちがラッパを吹く用意をしたと、まあ、今でも何か大きなゲームとかですね、競技がオリンピックなどはこうラッパがいわゆるトランペットですねで始まるファンファーレが用いられます。私は行ったことは一度もないんですけど、競馬でですね天皇賞とかダービーとか行ってないのになぜよく知ってるんだとか思うんですけど出走が始まるところにこうね、トランペットでファンファーレがよく行っていらっしゃる方にお聞きしたときに、トランペットが鳴るとね血が騒ぐんだとですねおっしゃっておられましたけれども、まさに始まるよっていうねトランペットの音がまさに、でこれはもう一つですね、呼び出す役目を持っています。このトランペットはいろんなことをこう呼び出すんですね、出てこいっていう感じなんです。そして、7つの手ラッパが吹かれることになります。7つの第7の封印が開かれて、その中身のがいっぱいあるんですけども、これはまずこう7つのラッパがそれぞれ吹かれるんだって、でそれぞれこうラッパが吹かれるためにこう呼び出されてくるんだ。7節、第1の天使がラッパを吹いた、すると血の混じった雹と火が生じ出てきて地上に投げ入れられた。地上の3分の1が焼け、木々の3分の1が焼け、全ての青草も焼けてしまった。恐ろしいですね。第二の天使がラッパを吹いた、8節、すると火で燃える大きな山のようなものが海に投げ入れられた。海の3分の1が血に変わり、また被造物で海に住む生き物の3分の1は死に、船という船の3分の1が壊された。10節、第三の天使がラッパを吹いた、すると松明のように燃えている大きな星が天から落ちてきて呼び出されて、川という川の3分の1とその水源の上に落ちた。この星の名はニガヤムギといい、水の3分の1がニガヤムギのように苦くなって、そのために多くの人が死んだと、まあ、恐ろしい、それぞれこう断末魔のようなねことが始まっていくっていうことなんですけれども、このご存知の方も多いと思いますけれども、ニガヤムギというのがロシアのウクライナの言葉でチェルノブイリというふうに言われている、まさにチェルノブイリ、1986年4月26日ソビエトウクライナのチェルノブイリで原子力発電所第4号炉が爆発、その後の火災により大量の放射線物質が空気中に放出され、ほぼ北半球全域に拡散し、日本でも5月になって雨水にその放射能が混入されていることが分かったというね、あの大きな事件が起こったんです。で、たまたまなんでしょうけれども、チェリノブイリという意味は何だと探すと、ニガヨモギというウクライナ語で意味だったというところから、多くの過激な宗教や宗派がまさにこの聖書のこの黙示録の言葉が実現したんだと、つまり終末が来たんだというふうに言い出したんです。特に以前から核爆発で世界が滅びるんだと、ハルマゲドンという最終戦争が、核戦争が起こって、そして世界が滅びるんだと言っておられた皆様もよくご存知の宗教団体は、ここぞというばかりに人々の不安や、ね、恐怖を煽りまして、1994年終末説、1994年に世界が滅びるんだということをバーッとね世界中に広めたんです。 このチェルノブイリをテコにしてですね、そしてそのうちにイラン・イラク戦争も起こりましたから、もうこれはですね世界的にまあキャンペーンのようになりまして、日本でも多くの真面目なあの子供の手を引いた主婦の方がたくさんこの宗教に入っていかれたっていう現実が ありました。まあそれはでも1994年に終末が来なかったわけですから、その予言は外れたということになったわけなんですけれども、危ないんですよね。その聖書の言葉っていうのはその一つの言葉だけをこうポーンと持ってきて、ここに苦読む字があるんだ、これチェルノブイリっていう単にウクライナのその言葉じゃないですか。それがぴったり当てはまったがゆえに終末が来るんだっていうふうに読まれてしまって、ああなるほどなとも思うんですけど、昔はこれは、しかしそのここで聖書が言っているのは苦よもぎという星が落ちてくるんだってことですよね。でその地上にある施設が、爆発するんだなんてことは聖書は言ってないんです。星が落ちてくるんです。ですから昔はここはどう読まれてきたかっていうと、ハレー彗星とかね、ああいう彗星が地上に落ちてきて、まあ、隕石が落ちてきてこの世界がね非常にひどい状態になるんだというふうには読まれてきたんです。最近ではこの苦よもぎっていう星の名が星が落ちてくるっていうのは人工衛星が落ちてくるんだとかね、いろんなことが言われる、そういう箇所なんです。どうでしょうか、黙示録をそういうふうになんか世界の終わりについてのシナリオみたいなものとして読んでしまうと、こういうことがあるから絶対終末が来たんだ、これはこれに当てはまるんだから次はこうなってこうなって世界が終わるんだっていうふうに読めてしまうと、読んじゃうとなんか恐ろしいなということなんですが、決して黙示録はそういうこうこのシナリオをこうやってこうだってこうだっていうことを言っているのではなくて、むしろこの世の終わりは来るんだと、来ちゃうんだと、でもそれをどう受け止めるか、それに対してどう生きていけばというかというメッセージですね、私たちに対するメッセージを伝えようとしてくれているわけです。だから黙示録はそのメッセージですから、黙示録の最初の1章から3章っていうのは手紙が出てまいりました。実は手紙がずっと書かれてますね。手紙ってまさにメッセージでしょ、私たちへの、こうメッセージじゃないですか。ここも私たちに伝えているんです。落ち着いて、そして、備えなさいよっていうこと、そのメッセージなんですね。その思いを持って改めて今日の箇所をこの6節からのところを読んでまいりますと、実は1番目第1の天使から第2第3第4の天使が4つのラッパを吹く、この4つのことが全て実は共通しているあることを言っているんだということが分かってまいります。もう一度見てください。最初のラッパが7節、吹くとすると血の混じった雹と人が生じ地上に投げ入れられた。7節ですね。地上の3分の1が焼け、木々の3分の1が焼け、全ての青草も焼けてしまった。まあ、雹と火と、まあ、これは雷とかあるいは大地震という大のことかもしれません。そういうね、雹でしょう。そして地上で火災が起こるんだと。で、地上の3分の1が焼けるんだと。木々が焼けて、全ての青草も焼けてしまった。木々っていうのは分かりますよね。こう、この木々が焼けるわけです。いろんな木、物を鳴らしてくれる木。青草って何かっていうことですね。青草っていうのは聖書で何を象徴しているかっていうと、これは家畜が食べる餌なんです。放牧をして牛とか羊がその青草を食べますでしょ。そしてこう大きくなっていくわけです。でその青草が焼けちゃうっていうことは、羊やそして牛とかそういう家畜の餌がなくなるってことであり、強いては牛や そういう羊とか豚さんとかそういう家畜が死んでいってしまうということを表します。そういう理由ならば木々も、ブドウの木とか、人間にね食物果物やあるいは作物を豊かに、与えくるみとか与えてくれるような木々がなくなっちゃう焼けちゃうんですから食べるものがなくなっていくっていうことですね。同じことが第8節、第二の天使がラッパを吹いた、すると火で燃えている大きな山のようなものが海に投げ、これもなんか火山の噴火のようなものでしょうか。海の3分の1が血に変わり、また被造物で海に住む生き物の3分の1は死ぬと。海の中の生き物、これも私たちにとっては植物ですね。お魚であったり貝であったり、そういうものがなくなってしまうということは、海で取れる作物、海で取れるものも海の幸もなくなってしまうんだということを言ってるわけです。海の血が血に変わり、そして船という船の3分の1、船っていうのは何かというと、当時は飛行機とか自動車とかありませんでしたから、他の場所から食物やを運んでくるのは、生活物資、飲み物、生活必需品を運んでくるのはもう船しかなかったわけですね、遠くから運ぶには。だからその船が壊れてしまうっていうことは、もう食べ物が届かなくなる、輸入や輸出ができなくなるっていうことを表します。そして3番目、第3の天使がラッパを吹いた、すると松明により燃えている大きな星が天から落ちてきて、今度は川なんです。地、山ですね、地、そして海でしょ、そして今度は川なんです。川とその水源の上に落ちたんだと。で、川がもう使い物にならない、そして水源の上に落ちるってことは、特にその水がダメになるってことです。もう飲めなくなる、汚染されちゃって、もうあるいは枯れてしまう、そういうことが起こって、川の魚とか川の水を使って畑ね、お米とか小麦とかそういうものが作ってたんだけれども、その川がなくなるっていうことは、川の水がなくなるっていうことは、その作物も取れなくなるっていうことなんです。つまりここで第一、第二、第三が言っていることは、全て海の幸、山の幸、川の幸、この地上の作物、木々、動物、牛や羊さんや、そして魚、そういうものも全部食べられなくなる、なくなってしまう危機、災いっていうことを言ってるんです。で、ニガヨモギというのが出てまいりました。これはもともとのギリシャ語では、アプシインソスという言葉です。アプシインソスという言葉で、旧約聖書のヘブライ語ではラハナーという言葉です。で、ラハナーっていうのは何かっていうと、呪われた植物っていう意味であって、特にニガヨモギ、もちろんそれはニガヨモギという植物の名前でもあるんですけども、もともとは呪われた植物で、結局水源、水が汚染され、土壌が汚染され、水質が汚染され、そして川の水がダメになっちゃうことを示すわけです。そして第4番目、第4、12節の天使がラッパを吹いた、すると太陽の3分の1、月の3分の1、星という星の3分の1が損なわれたので、それぞれ3分の1が暗くなって、昼はその光の3分の1を失い、夜も同じようになった。これは何かっていうと、太陽ですね、太陽の光、太陽がダメになるっていうことは、作物が育たなくなる、あるいは光合成ができなくなるということですよね。しかも太陽そのもの、月や星が衰えていくんだっていうことをここは言われてて、もう闇になるんですよね。作物が取れない、もう全てのことがどんどんどんどんこうしぼんでいってしまうんだと、そういう人類の生存に関わる、命を危うくする災難、災いがどんどんどんどん起こってくるよと言っているんです。水や生物が大打撃を受けて何もなくなってしまうという災いが連続して起こってくるということを、この1番目から4番目の、トランペット、ラッパを吹くということが できるんですよね。ということは逆に言うと、我々これだけ読んでいると、ああもう本当にとうとう世の終わりが来たなと思っちゃいますね。で、その宗教団体のように、ほら世の終わりが来るよ、来たんだよと、もうね、世の終わりが来たんだから、もう現実の社会で生きるんじゃなくて、どっか固まって自分たちだけで、その世の終わりを待とうよというような考え方になっていく、世界が滅びるっていうふうにこう人々を恐怖を煽るっていうこともなるほど一概にね、そうかもしれないなって思うところなんですけれども、だけれども違うのはですね、あるいはここのメッセージは何を言ってるのかっていうと、ずっと何が強調されているかっていうと、実は3分の1ですね。もうこれでもかって言われるぐらい、3分の1が死に、3分の1が壊れる、3分の1が苦くなるとか、3分の1が損なわれるということは、3分の2は残るってことなんです。3分の2はまだ滅ぼされないで残るんだ。3分の1は滅びるかもしれない、でも3分の2は残されるかもしれないんです。これがこの箇所の一番大事なメッセージなんです。苦いよもぎとかね、そういうものに爆弾とか、そんなものに核爆発とか、そっちに行っちゃうかもしれないけれども、それで世の中が終わるんだって言ってるかもしれないけど、そうじゃないんです。メッセージ、この聖書が何を伝えたいのか、我々のメッセージは3分の1なんだよっていうことなんです。ということは、神様はここで世界を滅ぼそうっていうふうにして、完全にいっぺんにぺしゃんこにしようなんて思ってないってことです。3分の2は残すんだ、3分の1だけは申し訳ないけど滅びる、いろんなことが、命が、だからその3分の1にいた人たちは3分の2の方に移っていくっていうことも可能になりますよね。あるいは3分の2が3分の1を助けるっていうことも可能になるんですよ。問題は何が3、なぜ3分の1なのかっていうことなんです。なぜ3分の1って、ここに何が込められているのか、おそらく2つの意味が込められているんだろうと言われています。一つは、神様は決して全てを滅ぼそうとしていない、神様が滅ぼすことが目的ではない、滅ぼすんだったらいっぺんに全部滅ぼすはずだ。3分の1ってことは警告っていうかな、このまま行ったら滅んじゃうよということじゃないか、この状態を続けていったらダメだよっていうことを世界に、人々に知らせようとしているのではないかっていうのが一つのメッセージなんです、の意味だろうと考えられています。つまり、例えば今日の箇所で言うならば、まあ先ほど苦い麦がね、こう原子爆弾あったように、例えば水源が汚染される、水質汚染ですよ。あるいは地球の温暖化でこうもう作物が取れなくなるとかね、海の汚染があったり、これいろんなことが考えられますでしょ。でも結局食べるものがなくなっていくっていうことは、人類、この世界に対しての神様からの警告なんだって言うんです。これで気づけってことなんです。でこのままこういうことをしてたら本当に世界は滅んじゃうよと、そのことをあえて神様は、お示しになる。この世界、この例えば自然やこの世界を、自分我が物顔のように、私たち人間があたかもね、その利益の追求や、本当にこう我が物顔に資源を使っていってしまう、そしてこういろんな公害や垂れ流してしまったり、あるいは兵器の増産やですね、そういうことを、繰り返していってしまった時に、本当に、食べるものや私たちの生活、命に関わる問題になっていくよって、そのことを警告しているのがこの3分の1なんじゃないかって。ということは、 残す3分の2があるっていうことはまだやり直しが効くっていうことなんだ。ですから本当にこれは悔い改めを求めているというのがメッセージではないか。全世界に対して自然界を破壊するものや、いろんなことを考えずに自分たちだけの利益を追求していくっていうことが地球規模であったときに、それが本当にどうなのかっていうことを神様は、まあ、いわば全部をいきなり滅ぼされるのではなくて考えてほしい。まだ間に合う。神様の意図は滅ぼすことじゃなくて本当に悔い改めてもう一度新しくやり始めてほしいというのをいつも願っておられるということをこのメッセージとして与えられているのではないかということを伝えている解説者が多くいますね。なるほどなと思います。そうだろうなと。もう一つ、聖書全体からこの出来事を読むときに、実はこの4つの先ほど読んできた災いというのはですね、旧約聖書で同じようなところがあるんです。どこだと思われますか？似てる、とっても似てる。それは出エジプト記。イスラエルの人々が10階のチャールトン・ヘストン、あれ誰ですかね、あれが演じた10階という映画がありましたよね。 あそこでそのイスラエルの人たちが本当にこう奴隷でこう苦しめられていて、大きなピラミッドを作ったり、こう鞭で撃たれたり殺されたりしている状況があって、それを救い出すためにモーセとアロンが来ますね。そしてほらこういう杖をさ蛇に変えたり、ナイル川の水が血に変わったり、カエルが出てきたりですね、暗闇の奇跡が起こったりしますね。銃の災いが奇跡が起こるんです。でそのことを通してエジプトの人がイスラエルの人々をもう奴隷じゃなくて解放して、もう出てっていいよって、もういいよって言って、そしてシナイ山アラノを旅して約束の地カナンの地へこう入っていくっていう出来事の最初の部分で、エジプトで起こる銃の災いと、ここのこの後も第5第6第7がイナゴなんかが登場するんですけど、第7のこの7つとの災いが見事にダブってるんです。例えば第1のラッパ、氷が降ってくる、これも出エジプト記に氷が降ってくるっていうのが出てまいります。そして家畜が亡くなってしまうというのも出てきて、病を起こして家畜がねバタバタ死んでいくっていうところが出てきます、エジプトの国の中で。そして第二のラッパで、まさにエジプトのナイル川が川に変わるんです。これも海の3分の1が血に変わるんです。そして第三の災いは水源が汚染になって多くの人が死ぬんだ。出エジプトの時にね、長男ウイゴが死んでいきますね。家畜のウイゴも死んでいくというのが出てます。で第4の災いというのはまさに暗闇の災いです。太陽が衰えて暗くなるんだ。エジプトの時も暗闇になるんです。考えてみればエジプトの銃の災いも一部分なんです。全てエジプトを滅ぼそうとするわけではありませんでした。エジプトの人たちに気づいてほしかったんです。エジプトの人たちに気づいてほしかったんです。このイスラエルの人たちをこの奴隷としてこき使って、圧迫し、そして搾取している状況から、解放してあげてほしい、解放すべきだ、そのことを考え直してほしいということを、いろんな災いを通して神様はエジプトの人たちに教えた。そして民が解放されていくんですよね。ここもぴったり同じだということは、このメッセージ、エジプトも完全に滅ぼされなかったでしょ、あの時。ここもそうなんです。3分の1っていうことは、この新しい民、神の民を解放するための時なんだ。ラッパというのは出てまいりますけれども、ラッパは新しい何か出来事が起こった時に、吹かれる ですね、お祭りの合図とか、王様が即位する、王座に就かれるときにラッパが吹かれます。人々を集めると、あるいは今からね、馬が出走するよというね、そういう時もありますけど、聖書ではね、もう一つね、新しい時代が来るっていう時にラッパが吹かれるんです。角笛が吹かれる、新しい時代が来るよ、新しい時が到来するよ、そういう時にラッパが吹かれます。ここのラッパも新しい時代が来るんだと、そして神の民が解放されて、今までの束縛や人々から奴隷の状態に迫害にあっていた者たちが解放されていくんだ。そして解放されたものは天の御国ですよね。天の御国へと、この世から解放されて天の御国へと旅立っていくという、そのような意味がこのラッパにもあるのかもしれないとおっしゃって言われています。旅立ちの時なの、いよいよ旅立ちの時が来たよ、だから準備しなさいっていう意味もここに込められていると、私たちへのメッセージとしてね、込められているんだと言われています。どうでしょうか。このことについて最後にイエス様の言葉を読んで終えられたいと思います。イエス様も同じようにこうおっしゃっておられます。それはルカによる福音書第21章28節152ページを新約聖書見てください。152ページ、ルカによる福音書第21章25節から読みましょうか。152ページ、新約聖書後ろの方の152ページ、ルカによる福音書第21章25節、読みます。152ページ、人の子が来るという25節、それから太陽と月と星に印が現れる、地上では海がどよめき荒れ狂うので、諸国の民はなすすべきを知らず不安に陥る。まさに今日の箇所のあの3分の1ですよね。人々はこの世界に何が起こるのかと怯え、恐ろしさのあまり気を失うだろう。天体が揺り動かされるからである。太陽とかね、落ちてくる、衰える。その時です。人の子、これはイエス様のことを、自分は単なる人の子だ、人間の子だとおっしゃってることなんですけど、人の子が大いなる力と栄光を帯びて雲に乗ってくるのを人々は見る。まあ旧約聖書には人の子っていうのはダニエル書などはもう救い主という意味もあるんですけど、大いなる力と栄光を帯びて雲に乗ってこの世界、この地上にまた再び来るんだっていうんです。そのことを人々は見る。このようなことが起こり始めたら、身を起こして頭を上げなさい。あなた方の解放の時が近いからだ。いい言葉ですよね。人々がもうその右往左往して、恐怖に陥って、ああ、世の終わりが来たとか、ね、右往左往するだろうって言うんです。でもその時は、本当に、イエス様が私たちを、まさに祝福し、迎えに来てくださる。その時がになったんだよ。だから身を起こして頭を上げなさいっていうのは、こう恐怖でこういう風になっているんじゃなくて、本当に身を起こしてもうね、頭を上げろ、堂々としてろっていう意味なんですよ。堂々としてろ、大丈夫だ、堂々としてろ。我々は一人一人がもうその本当に堂々として頭を上げて、あなたが、なぜならばあなた方の解放の時が近い、全ての束縛から解放されて、私たちは、誠の、なんていうのかな、自由とか誠の平安とか、そういうものをいよいよ与えられる時が来るんだ。この解放の時が具体的にどういうことかっていうのはね、分かりませんけれども、でもその時には本当に私たちは頭を上げて身を起こして、主よ来てください、私たちを解放してください、そう言っていいんだよと、そういう時がいつか与えられてくるんだよって、それがこの3分の1のこの裁き、災いの意味なんだということを教えている。そういう時はいつか来るんだって、 それは私たち一人一人にとってはまさにこの世界を去る時です。この世を去る時、それはあなた方の解放の時だと。天からはと、この生きている間に週末が来たら、こうまさにこう生きている時に顔を上げてイエス様をお迎えするんだけど、生きている間に週末が来なければ私たちはこの地上を去る。イエス様が天から私たちを迎えに来てくださる、一人一人をね、亡くなった時に、その時は、その死の時は、はっきり言うとその時はあなた方の解放の時なんだ。本当にこの地上の世界のいろんなもの、それとっても愛しいものだからこそ大切なものなんだけれども、でもその束縛から、しかし解放され、いろんなものから解放されて、まことの神様の身元へと招かれる、そういう時があるんだよ。だから人々はもう恐怖で、死の恐怖でこうね、恐ろしい怖いとかって言ってるかもしれないけれど、大丈夫だって、身を起こして頭を上げなさい、堂々としてなさいって言うんですね。あなたを守り、あなたを救い、あなたを解放する、そういう時がちゃんと与えられているからね、そのことを覚えて生きていこうと、そういうメッセージではないかと思います。お祈りをいたします。天の地なる御神様、世の中がたとえどう変わろうとも、私たちあなたがちゃんと時を定めてくださっているということを覚えながら、どうぞ日々の生活を堂々と頭を上げて生きていけますように導いてください。あなたに向かって歩んでいけますように。同時にこの世界の本当にわがままの顔に支配しようとするものや勢力、あるいは悪しきいろんな汚染やものに対して警戒をし、そうではないのだということを、私たちも共にこの世界のために同時に生きていくものでありますように、良き道を悔い改めて共に探していくような歩みができますように。どうぞでも時が来たら、私たちが本当に頭を上げて身を起こして、あなたを見上げてお迎えすることができますように支えてください。この教会がそのような群れの者たちの集まりでありますように、またそのことをどうぞ祝福し導いてください。一人一人いろんな状況があります。もうそれこそ頭が上げられない、本当に身をかがめなければいけないような状況がありますから、どうぞ一人一人に頭を上げて胸を張って生きていける、そのような力と知恵、また状況を一人一人に与えてくださいますように。今コロナの状況があります。本当にこれはどうぞこの状況を早く新しくしてくださって、再び私たちが身を起こして互いに支え合える、そのような時を与えてくださいますように。皆によって祈ります。アーメン。